一般質問 Q&A。 一般質問は議案と関係なく、市の行政事務の状況や将来に対する方針などを正すもので、定例会に限って行います。今議会は15人の議員が市政全般について市長及び関係部署の考えを正しました。一般質問を行った議員は質問順に次の通りです。1. 名村健次郎、未来育むプロジェクト。 2. 園部恵子、未来育むプロジェクト。 3. 笹村百合子、大阪維新の会池田。 4. 松本幸次郎、自由民主党。 5. 西垣聡、自由民主党。 6. 倉田明、未来育むプロジェクト。7. 坂上翔英、池田未来の会。 8. 中田正則、池田未来の会。 9. 森谷博道、池田未来の会。 10. 古川博典、大阪維新の会池田。 11. 安黒義雄、大阪維新の会池田。 12. 荒木真澄、公明党。 13. 山本武、日本共産党。 14. 藤原道子、日本共産党。 15. 多田隆一、公明党。主な内容は次の通りです。なお、一般質問の内容については質問議員各自の原稿によって編集しています。問い、シティプロモーションの方向性について、未来育むプロジェクト。市内と市外の対象者によって発信内容や方法が異なると考えられる本市のシティプロモーションについて基本的な考えを問う。答え、まちづくり人口の拡大を目指し取り組む。令和5年度に基本方針を策定し、具体的な取り組みの検討を進めている。持続的な町の発展に向け、活動人口、交流人口、関係人口を総じた町づくり人口の拡大を目指し、地域への関与意欲を高める施策を実施していく。市民に対しては愛着や誇りを育み、市外に対しては関心と憧れの醸成を目指す。今年度中に本市の暮らしぶりをイメージできるシティプロモーションブックを作成予定である。問い、シティプロモーションの進捗状況は。大阪維新の会池田。シティプロモーションの中長期計画に取り組んでいるとのことだが、進捗状況を問う。答え、シティプロモーションブックを作成中。令和5年度シティプロモーション基本方針を策定し、方向性を示した。また現在、本市の魅力を写真やイラストで紹介するシティプロモーションブックの事業者の選定中であり、今年度中に完成させて周知に努めたい。問い、支援センターと緊急避妊薬の周知方法。大阪維新の会池田。性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターや緊急避妊薬の周知により、被害に遭った方の負担を少しでも減らす取り組みを本市でも進めることができるか。緊急対応や薬が必要となる方にとって情報へアクセスしやすい方法について問う。答え、啓発期間中は人権文化国際課の窓口に配下。当該センターは各都道府県に設置され、大阪府では大阪幸子という名称。幸子はアルファベットで SACHICO。 啓発展示の折には会場で啓発カードを配布した。また妊娠に関する悩み等の相談窓口の紹介カードを市役所の女性トイレに置き周知している。問い、令和6年度の施策の展開について問う。自由民主党。第7次池田市総合計画は実施計画はなく、行政評価シートによる事業展開を実施する柔軟な計画と認識しているが、 これを踏まえて令和6年度の施策をどのように展開するのか。答え、新たに導入の事務事業評価シートを活用する。第7次池田市総合計画では実施計画を設けずに基本構想と基本計画による二層構造としつつ、毎年度事業単位での振り返りを行うことで施策を適切に評価していく。令和6年度以降の施策の展開については、本年9月に公表した令和4年度の行政評価結果を踏まえた上で、本年度から第7次総合計画に合わせて新たに導入する事務事業評価シートを活用し、市民ニーズや社会情勢を適切に反映するよう努める。問い、計画中期の人口想定について問う。自由民主党。第7次池田市総合計画は前後期に分けられているが、前期最終年度の定住人口想定について問う。合わせてここ数年の人口減少数について見解を問う。答え、適時人口動態を注視していく。前期基本計画周期の目標値は設定していないが、基本構想の周期における10万人維持の達成に向けて適時人口動態を注視する。近年の市内人口については少子高齢化等により、今後も総人口の減少は続くものと思われる。問い、地域分権制度推進による財政効果について。未来育むプロジェクト。地域分権制度推進の最大の成果は自治意識の醸成であると考えるが、制度の定着充実のためには財政効果の視点も重要である。地域分権制度推進による財政効果について見解を問う。答え、事業により人件費抑制につながるものがある。地域分権制度は住民自らが地域課題を洗い出し解決策を提案する制度である。財政効果については、例えば各地域が提案されている防犯カメラや街路灯の効率的効果的な設置、近隣住民との交渉、安全パトロールや環境美化活動などを通して職員人件費抑制につながっていると考える。またこれらの活動はシビックプライドの醸成や住みやすい街づくりにも大きく寄与している。問い、国際交流について。池田未来の会。令和7年度に姉妹都市提携60周年を迎えるローンセストン市への記念訪問団派遣について調整を図っているが、派遣団の内容について問う。また12月13日にさつき山動物園のウォンバットの子オス7歳が急性心不全で亡くなり3頭となった。今後の新たな受け入れ体制について問う。答え、60周年事業に向け記念訪問団派遣を計画中。現時点では日程や内容、訪問団の規模は未定。周年事業に向けて計画を進めていく。さつき山動物園のリニューアルに向けた再整備計画の中でウォンバット園舎の整備を検討しており、新たなウォンバットの受け入れについても計画している。問い、ふるさと納税の増収策に対する見解は。大阪維新の会池田。ふるさと納税額を増やすためには返礼品の開発強化が必要と考える。商工会議所の会員に制度の説明や返礼品にかかる規則等を説明してはどうかと考えるが、見解を問う。答え、新たな返礼品を募り増収につなげたい。すでに商工会議所発行の開放に返礼品提供事業者募集のチラシを同封するなどアプローチは実施している。引き続き制度の趣旨説明等を行い、新たな返礼品を募っていきたいと考えている。問い、女性支援新法に基づく支援体制の強化が必要。日本共産党。国の方針に沿った支援体制や 地域福祉との連携が必要ではないか。答え、男女共同参画推進計画と一体的に策定の予定。人権擁護、支援体制、地域との連携等、令和6年度中に策定予定。問い、本市独自の奨学金返還支援事業の導入を。公明党、現在多くの若者から奨学金返済の負担軽減を求める声や支援依頼の声を頂戴する。そこで若者支援を目的に、そして本市への移住定住を後押しする観点からも、本市独自の奨学金返還支援事業を新たに導入すべきと考えるが見解を問う。答え、国等の動向を注視しつつ必要な施策を検討。大阪府においては本年11月から中小企業等による奨学金返還支援制度の導入を促進する事業を実施。本市としても国や大阪府の動向を注視しつつ、若者支援、移住定住促進に向けて必要な施策を検討していきたいと考えている。問い、大阪・関西万博終了後不要となる資材活用を。公明党、大阪・関西万博では高級建材が大量に使われると聞き及んでいる。その一方で半年の開催期間が過ぎれば地盤沈下の心配があることから、そうした資材を使った建築やパビリオンはすぐに撤去・解体されるとのこと。そこで本市において今後更新が必要となる施設に、万博で不要となった高級建材を活用したり、もしくはパビリオンをそのまま移転したりできないか。答え、循環型社会構築の観点で本市環境施策に寄与。SDGs の理念を形とした取り組みだと認識。各法律の規定が遵守できる場合、万博で不要となった高級建材の活用やパビリオンの移転については、費用も鑑みながら検討してまいりたい。問い、どれだけ人材育成したかを評価する取り組みを。公明党、AI による人事評価システムが活用される時代が来ると言われている。しかし、人間を育てるのは人間だと考える。現在も多くの職員が人間的なつながりが重要だと指摘している。人材を育てる人こそが真の人材との観点で、具体的に評価する制度を。答え、人材育成の取り組みは大変重要だと認識。現行の人事評価制度の中にもそうした評価項目はあるが、組織力のアップにつながることなので、今後も具体的な手法を考えていく。問い、私立池田病院の屋上の利活用は可能か。大阪維新の会池田、私立池田病院の屋上が荒れ放題、緑化で患者の憩いの場の提供、リハビリコースに活用できないか。また、緑化管理は地元ボランティア団体や学生たちにしていただくよう、屋上開放ができないか。答え、屋上は職員の目が届きにくいので慎重に判断。病院屋上使用は設備老朽化や入院患者の安全面、容体の急変等の対応に支障があり、現在は使用を控えている。今後も医療職員の意見を踏まえ慎重に判断する。問い、池田市立北手島中学校の取り組みについて。未来育むプロジェクト。北手島中学校はチーム担任制やノーチャイム運動等、子どもたちの主体性の育成を目指した独自の取り組みを継続している。成果や今後の課題と方向性について問う。答え、主体性を生かしつつ課題整理し支援していく。北手島中学校の独自の取り組みは、これまでの学校文化として固定観念化していた取り組みを見直すきっかけとなった。ただし、授業の中で指導者が教えること、生徒が自ら学ぶことについて整理が必要。 今後は生徒の主体性を生かしつつ、授業や行事を行うことについて学校を支援していく。問い、校内教育支援センター全校設置について、未来育むプロジェクト。現在、中学校4校、義務教育学校1校、小学校3校に設置されている不登校対策支援のための校内教育支援センターを、公立小中学校のすべてに設置すべきと考えるが、見解を問う。答え、全校常設化に向けて取り組みを推進していく。不登校者数の増加を受け、校内に教室以外の場所で日常的に活動できる居場所が必要であることは十分認識している。すでに設置している学校の運用方法や取り組み事例を共有するとともに、全校常設化に向けて環境整備や人的支援を含めた取り組みを推進していく。問い、改訂版生徒指導提要の教員・生徒への周知は、大阪維新の会池田。昨年12年ぶりに改訂された提要の内容を、生徒指導に関わらず当事者の皆さんが理解しているか、すべての子どもたちの自分に関わることを知る権利が守られる環境と意見を表明する機会の保障に努めていただきたい。答え、改訂の要旨を周知、一層の充実に努める。生徒指導提要は生徒指導の実践に関する基本書として、理論・考え方が網羅的にまとめられ、自発的・主体的な子どもの発達を学校や教職員が支えていく重要性が示されている。生活指導担当者へ改訂の要旨を周知、今後も提要を活用し一層の充実に努める。問い、留守家庭児童会の体制と設備の強化について。池田未来の会。令和7年4月より受け入れ学年を4年生までに拡充予定だが、適正な指導員の確保や Wi-Fi 環境、パソコン等の機器の導入が必要と考える。設備や備品の充実に向けた取り組みについて問う。答え、学校とも連携し運営体制取り組み強化に努める。令和7年度における児童数の推移を予測した上で確保する。生活環境向上の観点からも Wi-Fi 環境など設備充実の必要性を認識。国・府補助等の財源確保策も注視し、適切な設置を検討。問い、呉羽音楽堂の休館について。池田未来の会。なぜ平成20年のリニューアル時に耐震基準に見合った工事をしなかったのか、また今日まで耐震診断をしなかった理由を問う。答え、学校施設の耐震化を優先していた。平成19年度に行った改修工事はアスベストの除去と、学校施設であった音楽堂を一般市民が使用できる社会教育施設にするための改変を主な目的としていた。耐震診断については有効に使える財源がなかったこと、および学校施設の耐震化を最優先としていたことから、今年度まで実施を見送っていた。問い、池田校が高校アメフト発祥の地とした教材は。池田未来の会。郷土学習は大切な学びであると認識している。府立池田高校が高校アメリカンフットボール発祥の地であるといった教材などはあるのか問う。答え、高校アメフト発祥の地とした教材はない。高校アメリカンフットボール発祥の地であることに関する教材は、現在学校現場において取り扱っていない。2028年のロサンゼルスオリンピックにおいて、フラッグフットボールが追加種目として正式決定したことを踏まえ、今後教材化のための資料収集を検討していきたいと考えている。問い、保育施設における人材確保について。未来育むプロジェクト。 保育者確保は困難な状況にあり、保育者が確保できなければ子どもの受け入れに支障が出る。池田市として近隣他市との競争にも負けないような施策が必要であると考えるが、見解を問う。答え、人材確保支援と離職防止施策を検討していく。人材確保の根本的な解決策の一つが離職防止であり、各保育施設において働きやすい、また働きがいのある職場環境の情勢整備が重要。引き続き人材確保の支援をするとともに、各就学前保育施設とともに離職防止に資する施策を検討していく。問い、介護認定の認定までの所要期間について。自由民主党、介護認定の申請から許可が下りるまでに時間を要している現状があり、市民より認定が遅いとの声が寄せられている。現在の認定までの所要期間と改善の余地を問う。答え、スケジュール通りであれば30日、30日以内という規定があるが、認定調査書及び主治医意見書が揃い次第の審査となるため、調査立ち会いに時間を要したり、主治医意見書の提出が遅れる等の理由で、結果が出るまでに時間を要することもある。市としては、期限を過ぎても提出のない場合は、早期提出を促していきたいと考えている。問い、駅周辺の喫煙禁止地域指定ができないか問う。池田未来の会、この度長期の課題であった池田駅前喫煙所が移設される。それに伴い密閉型の喫煙所になるとのことで、吸う人と吸わない人の権利を尊重した事業と喜んでいるが、もう一歩その事業を進めて、近隣市、豊中市、箕面市、茨城市、高槻市、摂津市、吹田市、川西市、伊丹市等で設置が進んでいる喫煙禁止地域を指定することができないかと。答え、池田駅周辺を重点区域に指定する予定。大阪府の受動喫煙防止条例を周知するとともに、喫煙所の移設を契機として阪急池田駅周辺を受動喫煙防止重点区域に指定する準備を進めている。問い、アーケード商店街での喫煙は可能か問う。池田未来の会、大阪府受動喫煙防止条例にはアーケードが設置された商店街での喫煙について禁止すると記載があるが、本市の見解を問う。答え、アーケード商店街での喫煙は禁止である。大阪府児童喫煙防止条例では、アーケードが設置された商店街は屋内とみなされることから、本市としても喫煙禁止であると認識している。問い、子宮頸がんワクチンの男性への接種費助成を。公明党、市民の健康を守り、将来の子育て世帯への支援策ともなる男性への子宮頸がん予防ワクチン接種の助成について、本市としても前向きに検討すべきと考えるが、見解を問う。答え、市の財政状況等を勘案しながら検討する。男性への接種についてはメリットがあること、そして国内においても、独自に接種費用を助成している自治体が増えてきていることは承知している。今後は市の財政状況などを勘案しながら検討する。問い、多世代交流センターの内容について問う。日本共産党、多世代交流センターには市民の声を反映せよ。答え、世代を超えた市民の集う場として整備、敬老会館の活動継続に配慮、地域集会施設として学習室、集会室、フリースペースなどを設置予定。浴場は廃止するが、触れ合い優待入浴事業の拡充を財政状況を見て検討。問い、 細川地域の地域活性化について、自由民主党。細川地域にコストコや阪急電鉄の実物車両に触れられる体験展示型の阪急博物館など、池田市の特性や強みを生かした施設を提供することで、町の活性化や雇用の創出が作られると考えるが、見解を問う。答え。農園芸をテーマとした地域振興の拠点を整備する。細川地域の活性化については、農園芸をテーマとした地域振興の拠点を整備することで、周辺の資材置き場や耕作放棄地対策にもつながっていくものと考える。また、現在進めている農福連携事業やスマート農業の普及などによっても、企業誘致や雇用創出につなげていくことが可能であるものと考える。問い、道の駅構想の推進について、未来育むプロジェクト。企業、金融機関、地域内の各種団体を取りまとめ、官民連携で進めようと努力してこられたと認識しているが、細川地域の活性化は池田市全体の課題であり、行政主導で取り組む必要があると考える。市主導による単独型の道の駅構想の推進について見解を問う。答え。引き続き民設民営の方向で取り組む。現時点では民設民営で実現可能な事業スキームを官民連携で検討しており、引き続き実現に向けて取り組む。問い、阪急池田駅南側の今後の将来像は。大阪維新の会池田。池田駅南側の市道やせせらぎモールについて、にぎわい創出と空間の有効活用の観点からどのような将来ビジョンを描いているのか。答え、せせらぎの廃止と広場整備に着手。せせらぎモールは昭和62年の送水開始から36年経過し、維持管理費用が年間720万円、処理場から約 2.3 キロメートルのすべての圧送管を更新すれば、約6億円の費用が必要。来年度からせせらぎモールをなくし、駅前空間を広場に再整備することで、ベンチ等の休憩場所の設置が可能。地元団体、関係機関等との調整を図り、にぎわい創出も見出す。令和7年度のリニューアル完成を目指し、来年度の工事予算を要求中である。問い、石橋阪大前駅に転落防止ステップを。日本共産党。2025年石橋阪大前駅ホームドア設置に合わせて、転落防止稼働ステップと下りホーム側トイレ設置を阪急に申し入れるべき。答え、串状ゴムを設置。稼働式ステップは現状では物理的に困難。串状ゴム設置で対応予定。トイレ設置は阪急に要望していく。問い、水路水流復活で蛍舞う商店街を。日本共産党。石橋商店街を貫く今井水路の水は、環境面、教育面、経済面、営農面、防災面から見て貴重。一水対策を徹底しながら水流を復活すべき。答え、ポンプ設置などで通水検討。通水について地元からも要望が出ている。箕面川からのポンプ取水などを検討中。問い、保証人確保規定撤廃で高齢者に住まい確保。日本共産党。高齢者世帯、特に身寄りのない高齢者の一人暮らしは、民間住宅への入居が困難であり、公営住宅の入居要件から保証人確保の規定を廃止する自治体が増えている。本市でも入居困難な高齢者に対し、住まいの確保ができるよう保証人要件を廃止してはどうか。答え、家賃収納率の改善と合わせて見直しを進める。大阪府は不営住宅入居に際し、 保証人規定の撤廃の方針を示しており、本市も家賃収納率改善策と合わせて見直しを進めていきたい。問い、クリーンセンターへのゴミの持ち込みについて。日本共産党、クリーンセンターへのゴミの持ち込み時、本人が同乗しているにもかかわらず戸籍謄本を求められ、ゴミを捨てられなかったとの苦情があったが、行き過ぎではないか。答え、市外からの持ち込み禁止のため本人確認している。本人が運搬できず別居の親族に運搬を頼む場合、市内で発生したゴミと確認するため、排出者との関係性を戸籍謄本で持ち込まれる方と確認している。